ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は番組初出演でいらっしゃいます松竹ナビの谷口彩奈さんにスタジオにお越しいただきました。谷口さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
谷口さんは、はい、シネマイラジオ初出演だけではなく、
はい、
ラジオ初めてなんですよね。
ラジオ初めてでございます。も
うこれがスタンダードだと思うと痛い目に遭いますよかなり変わった感じで収録してるかもしれないのでね、これこういうことなんだと思っていくと全然違うみたいなことになるかもしれないのではい、ちょっとあの変わったバージョンからね、ラジオ初体験ということですけども、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、そんな松竹ナビの谷口彩奈さん、初出場でご紹介いただける作品はどんな作品でしょうか。
はい、現在上映中の赤羽骨子のボディーガードです。
赤羽骨子のボディーガード、なんかすごい名前のが出てきましたけど ね、
力強いですね。
力強いですよね。どんな内容の映画でしょうか。
はい、週刊少年マガジンで絶賛連載中の2月正光さんによるコミックの映画化でございます。で、内容が、究極の守られ系学園アクションエンターテイメントというキャッチコピーなんですけれども、
はい、
本当にその通りで、とある事情から100億円の懸賞金をかけられた出口夏樹さん演じる赤羽骨子がおりまして、そんな彼女を守るためにラウルさん演じる伊吹荒国がボディーガードとなってミッションに挑んでいくというストーリーでございます。
究極の守られ系学編アクションエンターテインメント、
新ジャンル
ほにゃらら系っていくらでも出てきますよね
守られ系、
究極の守られ系、守り系とかねでもあのラウールさんが確かに守ってくれるって言ったらなんか無敵な感じしますよね。なんか長い足で前にズンって出てくるだけでなんか敵が参りましたみたいな、もう何もしませんみたいな感じになりそうですけれども、これでもクラスメイト全員ボディーガードっていう言葉が入ってますね。
そうなんです。あの荒国さん以外もクラスメイトが全員ボディーガードで、それぞれあの赤羽骨子にバレないようにみんなで赤羽骨子ちゃんを守るという作品になってますね。
じゃあ骨子ちゃんは守られてるのを知らない
んです。そうなんです。普通に楽しく学園生活を送っているけど、いろんなところから狙われているのをクラスメイトが実は密かに助けてくれてる。
めっちゃいいやつ
それを我々は密かに覗き見ることができる。
そうです、
ね、系の映画ですね。じゃあ覗き見系映画ですね
守られ系系覗き見系かもしれない
守られ系を覗き見系ということででもあのチラシもいただいていて、チラシにはもうクラスメイト、そうそうたる面々が、うん、ありとあらゆる武器のようなものを持って、まあ、これでなんかクラス写真撮っていたらあのボディーガード感はものすごい出てしまいますけれども皆さんだいぶなんかキャラクターが濃そうですよね。
そうですね、もう個人個人それぞれあの得意なことが一人ずつありまして、
はい、
本編中でもあのピックアップと言いますか、そのそれぞれの特技を生かして骨子ちゃんを守っていくシーンがたくさん出てきますので、うん、ぜひそこにもあの注目していただきたいなと思いますね。
ラウールさん以外に、まあ、あのこのクラスメートのボディーガードっぷりはちょっと私的に一押しですよみたいな、アヤナ的一押しクラスメートとかいるんですか
アヤナ的一押しクラスメートはですね、高橋ひかるさん演じるトゲヤネイさんですね。
またなんか名前が全部いかついですけどね
トゲ
ヤさんですね。
トゲヤさんはちなみに どんな特技を持っていらっしゃるんですか。
トゲヤさんは空手家という特技で、他のクラスメートさんは結構武器を持っていたりとか多かったりするんですけれども、彼女はもう空手家ということでも素手であの骨子ちゃん守るっていうところがあのなんか女性なんですけど本当にかっこいいなっていうところがあって、さらには、高校生らしい一面もあったりと、もう私的にはこの子も守ってあげたくなるような一面もあったりとかもします。
なるほど。ということは守られ系覗き見系だけども自分が守りたい推し系も見つかるみたいな。
それぞれあの皆さんの推し 推しボディーガードが見つかるのではないかなと思いますね。
へえ、なんかあの こんなボディーガードですっていう言葉が書いてあるんだけど、うん、書いて
ます ね、みんなキャッチコピーが、
う
ん、
ね、その今推しというね強気な空手家っていう高橋ひかるさん演じる方もいらっしゃいますけれども、無口な剣士、物静かな忍者、新体操のスペシャリスト、気弱な調教師、どうやって守るんかな、
仲間思いな運転手
わかりやすいです
うち来ないハッカー確かにあのボディーガードっていうとこう屈強なとかイメージね、うん、あのすぐ横に立っているとかって思いますけど、組織的に守っているっていうのがこれでもよくわかりますよね。でも今さまざまな作品で注目されている若手俳優の方たちがたくさん出てくるので、うん、これあのこの映画を見たらそれこそ自分の推しが見つかるかもしれないですよね。
ですね。
へー、それぞれこの、何キャラクターが濃いと思うんですけど、ちゃんとピックアップされてというかこう主役みたいに映ることあるんですけど、常にラウールさんが映ってるとかでもなく、
あ、そうですね、常にラウールさんもいつつ、はい、あのラウールさんと それぞれのクラスメートで力を合わせて、うん、守るだったり、
はいはい、
のアクションシーンもあるんですけど、そのクラスメートの皆さんと共に戦うみたいなシーンも出てきますね、
う
ん、
でもあの戦闘班はね、さっきお伝えしたように戦
闘班半分
後方支援とか言ってね、ちょっとなんかサッカーとかねバスケットボールとか思ってしまいますけれども、ラウールさんのそのどんな守り方をするのかって言ったら、純粋で不器用なヤンキーって書いてあるんですけど一番頼りになるのかならないのか純粋で不器用なヤンキー、心優しいいたずらっ子みたいな感じが聞こえてくるんですけども、このあたりがどのようにねみんなと協力し合うのかめちゃめちゃ気になりますよね、うん、でクラスメートボディーガードの皆さんも気になるんですが、はい、こう確実に悪い人相の方々、まあ、きっと敵対するんでしょうね。
確実に悪いですね。
確実に悪い人相の方々もそうそうたる方々が揃っているようですが、どんな方が出られてるんですか。
遠藤憲一さんだったりと土屋太鳳さんが出演されております。
いやもう遠藤憲一さんのこの目の色、それからもう着てはるあのお洋服の襟のあたりとかも
うこれ襟って言うのかな襟、
ね、成人式でし見たことないようなふわふわの襟を
女性がつけるやつ、
そうそうそうそう、成人式のお着物の時にだけあの世の中にものすごく出てくるあのふわふわのやつをつけていらっしゃる雰囲気とか、驚いたのが土屋太鳳さんってあのお伺いするまでお写真ではパッと見わからないほど、うん、いつものイメージしてる土屋太鳳さんとは全然違うので、これ映画館のスクリーンでどんな役柄で出てくるのかかなり楽しみですよね。いや必見ですね。なんかあの気になっている俳優さんを、うん、あの応援するのもあるんですけれども、映画で見ると前に見た出会ったその人と全く違う、うん、側面が見れたりするのが、ねうん、たくさんの人が出てくる学園ものとかの良さはありますよね。一度推しを決めると一番端に映っても見つけたラウルさんの右側におるみたいな感じで見つけていくのも
そうですね。
ねえ、へえ、これなんか翔平さんなんかはやっぱりあの、はい、これだけいろんなメンツが出ていたら、うん、やっぱりこう気になる人とかチェックする感じですか。
あ、まあそうですね、チェックしますよ僕はですね、
はい、
桐宮茶子、あのちゃんが演じる桐宮、うん、アンニュイな配信者いいでしょ、
アンニュイな配信者はボディーガードなのかいや面白いな、
その守りっぷりをみたいな、
これあの、うん、何も知らずに見に行くのもすごく面白いと思うんですけど、うん、私たちみたいにこのそれぞれのアンニュイな配信者と思いながら見に行って、あ、アンニュイな配信者やるな、
そういうガードねみたいな
っていう、あ、そういうボディねみたいな、ボクシングの話みたいに になってますけどもあそういうガードねボディねみたいな感じで見るのもなんかこう想像と全く違う守り方とかが出てくるかもしれないのでワイワイなんか事前に話してから見に行ったりするのも楽しそうですよ ね、
ね前情報入れなくても楽しいし前情報入れてからでもすごい楽しいかなと思いますね。
これもあのもう行ったよっていう方は、うん、次もう一回見に行きたい細かく見たいという時にお友達誘ってちょっと前情報ラジオみたいに入れて友達と見ると
そうです
よね、面白そうですよね、
う
ん、誰がとは言わなくても例えばモニター班にはアンニュイな配信者とか戦闘班には物静かな忍者とか出るから気をつけて
細かく一人一人を、ね、見れるかなと思います、
ね、そうですね映画館の予告の間ぐらいにこそっと言って、ね、え何もっと聞きたいけど映画始まるよって言ってドンって始まるみたいなちょっと楽しいかもしれないですね事前にワイワイして見た後みんなでワイワイするみたいなのもおすすめかもしれないです、うん、今ねお休みでどんな映画見ようって迷われている方には、おすすめではないかなという、あとオープニングトークで急にケイちゃんがあのポートタワーの話をやたら押しましたけども、はい、この、赤羽骨子のボディーガード神戸のポートタワーともコラボされているということでね
びっくりやそれであの唐突な
赤骨鉄骨のポートタワーとのコラボをされているそうですもうワクワクしちゃいますね神戸全体で応援したいと思います
ありがとうございます
さあ改めまして谷口彩奈さん赤羽骨子のボディーガード現在絶賛上映中ということですがぜひ映画館も教えてください、
はい神戸では神戸 OS シネマズハーバーランドさん、キノシネマ神戸国際さん、ムービックさん、マガサキさんにて、他にて全国公開中でございます。
ぜひ皆さん、映画で楽しいひとときをお過ごしください。はい、先読みシネマ情報、今夜は松竹ナビの谷口彩奈さん初登場に、赤羽骨子のボディーガードご紹介いただきました。彩奈さん、また来てください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取りオンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ先読みシネマ情報2今夜2本目の先読みシネマ情報は、
はい、
新通の上田由紀子さん、はい、今夜はお電話がつながっています、うん、上田さんこんばんは。
こんばんは。こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ上田さん夏休みに入っていますが今夜ご紹介いただける新しい作品どんな作品でしょうか。
はい、ブルーピリオドという作品です。
きた、よし、上田さんにこの作品紹介してもらうのめっちゃ楽しみ、はい、すいません心の声が漏れてしまいました、ブルーピリオド、
はい、
一体どんな作品かぜひ教えてください。
はい、ですね、原作があの月刊アフタヌーンでまだ連載中の同じ名前の山口翼さんが書いている漫画なんですけども、
はい、
結構アニメ化舞台化されてたりして結構大人気の作品ではあるんですが、
うん、
これを今回あの前田郷敦さん主演で実写化しております。
はい、ストーリーも聞かせていただけますか。
わかりました。ですね、
困りました
、はい、あの結構そつなく器用に生きてきた高校生矢口八虎っていうのが主人公なんですけども、
はい、
ちょっとあの成績とかいいんですけど結構要領よくやってるんですがちょっとヤンキー目というか、
うんうん、
ちょっとあのちょっと不良的なところがある主人公でして、
はい、
そんな主人公がなんか美術の課題で描いた絵を通して初めて初めて本当の自分をさらけ出した気がしたそうで、
うん、
でそれからその美術ってなんかそれまでちょっと無気力な感じだったんですけどそこから美術にちょっとはまり始めて、
うん、
どんどんのめり込んでいってで果てはあの東京芸術大学を受験することに決めて、
うん、
もうそこの合格に向かってあの努力していったり、まあ、挫折もあったりなんかすごいもう才能あふれるライバルがいたりっていう中でどうそれを 超えていくかみたいな映画です。
いや私も芸大を目指してね練習、はい、練習というかね勉強した人間なので、
あそうでしたね、
ものすごくブルーピリオドどんな風に描かれているのかってすごい楽しみなんですけど、うん、実際の前田ゴードンさんもすごい絵の練習をしてものすごい絵がうまいそうですね。
そうですね、ゴードンさんもだしメインに他に高橋文也さんとか板垣李光人さん、あと桜田ひよりさんとかもいるんですけど、
はい、
皆さん自ら絵の練習をして実際描いた絵が劇中に出てきたりとか
してたりするんですけど、それがすごいですよね、
はい、すごい本当に練習してリアルさというかそういうところをすごい演出しているみたいです。
なんかその熱量っていうのがすごい伝わってきそうでドキドキしますね。
そうですね、なんかすごいなんか熱い映画でちょっと今宣伝してる身としてはすごいあらゆるところにこの夏一番熱い感動作ってめっちゃもうなんか自らというかこっちからめっちゃ言いまくっててそれにもう全然なんですかね、負けないぐらい本当に熱い映画ではあるんですけども。
いいですね、どれだけ熱い映画でもトーンは一切変わらない上田由紀子の熱さを皆さんに味わっていただきたいと思いますよね。これでも美術をテーマにして、はい、そのこの夏一番熱いっていう宣伝文句を使えるっていうことは、
は
い、やっぱり映画を見ると映画自体がこうかなりエネルギッシュとかパワフルっていうことですか？
そうですね、なんか美大を目指すって言って美術とかアートってちょっとクールめというか文系的な印象があると思うんですけども、うんうんうんうん、結構そのなんですかね、主人公がこうその作中の最初にのめり込んでいって、うん、もうなんですかね、もう合格するために大学に合格するためにもう書いて書いて書きまくるみたいな、
うん、
もうそういうシーンというかもうそうなっていくんですけども、そこがもうなんかスポコンというか、
う
ん、もう練習あるのみ的な感じが結構なんかスポーツに通じるというか、なんか静かに絵描いてるっていう感じじゃない情熱が本当にゴードンさんから溢れてていて、結構ゴードンさんも結構なんか白目の金髪で結構クール系な見た目をしてるんですけど、
うんうんうんうん、
それでももうほとばしる情熱がすごいなんか感じられます。
静けさの中のほとばしる情熱ほど、まあ、言ったら赤い炎より青い炎の方が温度が高いみたいなところありますよね。
はい、もうなんか本当にそんな感じやなっていうのは思いました。
いいですね、そんな感じやなという、はい、でもその美大を目指すっていうその受験のね、はい、合格するための絵を描き続ける、はい、与えられた時間内にどれだけのクオリティのものを仕上げられるかっていうことで、
はい、
まあ、時間をかけて完成度の高いものを作るのとまた違う、本当に上田さんの言う通りにちょっとスポーツに近いような受験勉強を、はい、するので、そこがこうピックアップされるっていうのは個人的にはかなりかなり熱い気持ちになりますね。
なんか試写会でも美大出身の方が見に来てくださって感想いただいたんですけど、
はいはい、
あの時のことを思い出されて映画は楽しいんだけど辛い思い出が蘇ってきましたっていうことをおっしゃってたので、やっぱみんないろんな視点からいろんな熱さとかちょっとその苦い思い出だったり、うんうん、やっぱまさにちょっと青春っぽいところがなんか思い出させるようなことになってるみたいです。
いやでも私も学生の時に上田さんと出会ってたらよかったなと思ったのは、はい、美大受験はスポコンだっていう言葉を聞いていれば、
はい、
スポコンだと思って頑張りましたけど、はい、これを続けてこれを続けた先に何が見えるんだろうと思いながら、確かに苦しい時期もあったのでそういうことが思い出されるほどのなんていうのかな、作品クオリティがあるんでしょうね。
あ、はい、あ、そうですね、リアルな感じで、なんですかね、今までやった漫画とかアニメとか、まあ、舞台もされているみたいなんですけど、
はい、
がでは絵も絵なんですけど、
うん、
そのなんですかね、出てくる絵画が今回実写なんで、
うんうんうんうん、
リアルにその絵画として出てくるっていうところもなんかちょっとなんですかね、リアリティ感というか、
うん、
なんかほんまにこう三次元出てきたなっていうところもなんかちょっとなんかすごいなって思ったりして、
うんうんうんうん、
なんかしかも、あ、すいません、しかも なんかそれをその主人公というかあのほんまにキャストさんが書いてるってなるとなんかそのほんまいろいろ時間も気持ちも入れようがもうただただ熱いなという感じです。
この映画に出演されている俳優さんの方々がね、あの、まあ、宣伝とかでお話しされている映像なんかも、はい、あの見させていただきましたけれども、
はい、
映画の話をしているのか、こう青春時代を駆け抜けた、はい、その時間の話をしているのか、ちょっとわからなくなるぐらい、その作品の中で本当に絵と対峙して向き合って、共演している方が描かれた絵に本当に感動している感じが伝わってきて、なんかこの作品に出た方は多分そのまま受験したら合格されるんじゃないかなっていうぐらいの
確かにもうめっちゃなんかもうだいぶ書き込んだあのやり込んだみたいな感じもあるし、うん、すごいなんかすごいです、なんかボキャブラリーが死んでしまった今
すごいすごいです、はい、いいですね、いいと思います。本当にすごい時にはいろいろ言えない、はい、美味しい時には
そう
です、愛しか出てこないみたいなのがね、うん、はい、あると思いますからね、はい、いやでも美術が好きな人だけではなくて、あのオリンピックに感動した人は全員ハマるような、そういったこうスポーツに打ち込むというか本気で戦うというか自分と向き合うみたいな感動が作品にあるんだなっていうことが、うんうん、上田さんのお話でね、あの客観的な目線からもすごく伝わってきたので、あの万人にねぜひその熱い、
ね、
青い炎のような熱い情熱をね、
はい、
スポコンのような、と向き合うその姿を映画館でね見ていただけたらなと思います。ボキャブラリーが死んだという名言もいただきましたので、はい、熱すぎて燃え尽きた一瞬にして
燃えました、
言語が灰になった、それぐらいの熱さをねぜひ皆さん映画館で味わっていただけたらと思います、はい、上田さん、私もすごく気になっている、そしてぜひ上田さんから紹介していただいたらワクワクするなと思っていましたこのブルーピリオドでございますが、はい、いつからどちらの映画館での上映でしょうか。
はい、8月9日金曜日から、神戸エリアでは、
はい、
109シネマズハット神戸、 OS シネマズミント神戸、 OS シネマズ神戸ハーバーランド他にて上映いたします。
明日から、上映が始まるということですので、うん、皆さんお調べいただきまして、お近くの映画館に足を運んでいただければと思います。ということで、先読みシネマ情報2、今夜は新通の上田由紀子さんから熱く淡々とご紹介いただきましたブルーピリオド、上田さん今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。